東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
ポリシックスふみです。所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストお願いします。
さて今回は音楽の仕事の話、クリエイティブディレクターの庄司真也さんが来てくれました。よろしくお願いします。
お願いします。
UKP ラジオ、
庄司さんはクリエイティブディレクターとして活躍されていますが、はい、クリエイティブディレクターって何、はい、っていうのを聞きたいんですけど、はい、何何をやってらっしゃるのですか。
まあもう平たく言うと何でも屋なんですけど、まあこういうふうに言うと全部内包してるんじゃないかってことを、まあ一緒に当時仕事してるやつに言われて、でやだなって言ってたら、いやいや翔ちゃんさって、もうそういうの照れんのやめてくれと、もうややこしくなんかもうそれで言ってくれって言われて、ええって言ってたんですけど、まあそこからいやいやそういうふうに言うようにしてますね。まあ要は現場監督みたいな感じですかね。いろんな、まあレコーディングとかもするんですけど、ジャケット作ったりだとか、
ジャケット、そうだね、ジャケット作る仕事もしてるよね。
そうです、MV 作ったりだとか、まあなんか映像ディレクター、アートディレクターとかいろいろあると思うんですけど、その現場現場でいろいろ変わるんでよく分かんなくなっちゃうんで、こういう総称みたいな感じですかね。
あと物販のアイディアとかも出してる
し、ね、あ、そうですそうですそうです。あと他にもまあ広告作ったりとか、あの音楽以外のこともやったりもしてるんで、まあざっくりこんな感じかなっていう、そんなに俺はこれになるでとかっていうわけではなく、流れに身を任せたらこうなってたみたいな感じですかね。
なるほど、
はい、後付けです。
後付け
でもさ、ちょ、時間量だとさ、何が一番時間取られてるっていうか、かけてるの。
でも結構まんべんないかもしれないですね、
あ、本当、
比重ってことですよね。
例えば MV の仕事が多いとかさ、レコーディングの仕事が多いとかさ、
MV は本当はそんなに勉強してるわけでもないんですけど、まあ、何本か撮ってるんですが、そんなに得意じゃないというか、カロリー高いんで年も取ってきて、あんまり候補に入れないでって、その事務所のその何つうんですか、マネージャーというかには言ってるんですけど、じゃあ翔さん第3候補に入れときましたっつって、あ、入れたんだっつって、すいません翔さん取っちゃいました、うそーみたいなのがありますね。やだよーみたいなのがありました、はい、何個かありますね。
なるほど、なるほど。
まあまあデカものとかだとカロリー高いんで、でおじちゃんよりもなんかうちにもその、あれなんですよ、あの風天って会社なんですけど、
はい、
カメラマンだとか映像ディレクターも所属してて、イラストレーターだとか、まあ、なんかそんなのもあって、もうその子たち優先でいいんじゃないのっていう気持ちではいます、
なるほど、
でも行きかかり上やらないといけないときはやるみたいな感じですかね。で翔さんやるとコスパいいんでとか言われちゃったりして
コスパ
あ、そうっつって、
まあね、あ、そうです。そのクリエイティブ集団の会社もやられてるんですよね、それね。
そうです、基本それが風天っていう会社なんですけど、でレーベルはシュハリってレーベルに変えまして、以前はその1994って会社やってた時は、ユースレコーズって名前とか、1994って会社、レーベル名でやってたんですけど、今はちょっとそこを離脱して。
なるほど、
はい。
俺はいつ会った、でも要するにミネタの友達ということはあったのかな、僕は。
そうだと思います、多分、ね、村井君だとか阿部ちゃんだとか、
なんか例えば「ゴーイングステージ」とかの打ち上げでよくいる人だっていう認識かな。
そうだと思います。
そう、
ただ今は亡き、いますけど、世の中には斉藤さんだとか、エグちゃん、チーム山形みたいな感じですかね。
同級生の、なんかさ、打ち上げが同級生の集まりになって
そうなんだ、みんなギュッと集まる。
だって同級生だからしょうがないよね、ミネタとか。
そうですね、ミネタ君はだから僕の一個上で、正木さんと、元マネージャー斉藤さんと、村井さんと、ミネタさんは一個上の先輩で、高校の。で、僕は後輩なんですけど。
なるほどね。
そうなんですよ。
それって何年ぐらい前ですか、遠藤さんと。
すごく前
だと思います。分かんないね。
20年以上みたいな。
20年ぐらい経ってんじゃないかな。
そっか、う
ん、でもある日、エンさん忘れてるかもしれないですけど、急に、お前ちょっと顔出せって言われて、はいっつって、で有形来て、で社長室みたいに呼ばれて、なんかの案件だったんですけど忘れちゃったんですけど、お前さ何者だって言われたんですよ。
っていうかさ、
呼んでおいて。
言わないって。いや、お前とか言わない。そんなことはない。
そんなことはなかった、
で、おお、すごい質問来たなと思って、そんなんがあって、別に全然悪い気とか一切ないですけど、面白いなと思いました、その時。
その会話だけでもじゃあ今日はってバイバイしたのかな。
いやいや、具体的にこういうことなんだけどどうかな、興味あるみたいな。
ああ、もうそこからはそういう話にはなってるけど、
なんか、いや、こういう、まあ、こういうアーティストのプロデュースをお願い、プロデュースっていうかアイデア出しをお願いしたいんだけどどうって言って、あ、いいっすよって言われて、いいっすよって言われてからその後連絡取って
マジ今に至るぐらい。そうそうそう、マジか。そう、すごいね。
そ
う、
なんかそんなこともね、よくありますよね。
あるんですね。なるほどね。
いいっすよって言われたことで満足しちゃった。
そっか、 OK だ、よかった、
OK だ、 OK だって。その後何一つ具体的
にないっていう。そう、 UK のアーティストさんとかではまた別の話だったんで。
なるほど、はい、ちなみに私ちゃんとお話するのは初めて
ですよね。初めまして。
初めまして、よろしくお願いいたします。
もちろん、
はいはい、でも共通の友人は、
あ、はいはい、
私も、すごい昔から、存じ上げていたんですけど、やっと、はい、この間のその N もくんの時にお会いしたのが、
確かに、
はい、
お恥ずかしい。
初めてです。そうなんです、よろしくお願いします。
なので、まあ遠藤さんは相当昔っていうか、勝手にその時なんか村井くんとかと一緒にその辺、僕下北住んでたんで、やっぱフラフラしてたりすると彼らとも、やっぱ事務所がこの辺なんで、この辺っていうかここじゃないですか、当時だから村井くん、ダミネタくん、村井くんはまだバンドやってる頃とかが、だから勝手にさっきも話しましたけど北島さんが社長だと思ってて、
まあ年上感あるからね、
見た目で、
まあ髪の毛も白いし、
そうです、
ロマンスグレー感が、
そうです、そうです、なのかなと思ってたら、いやいや違うの、社長こっちなんだみたいな、あ、そうなんだ、でやっぱ若い方なんだなって当時思ってました。見た目、
見た目ね、
はい、いやだからもう二十何年前とかですよね。
そうかもね、
2000年とか20年前ぐらいですかね、
2000年とかだともう遠藤さん社長になってます。2000年は
僕は
90、
分かんないな、
分かんない
分かんないな。2000年って何年前、24年前
ですね。
まだなってないか、
まだなってないか、
僕そうですね、
でもなんかそのぐらいにも
社長になって、18年か19年ぐらいです。
あ、本当ですか。
あ、でもじゃあそのぐらいかもしれないですね。
18年か19年、
でまあまあほぼほぼ20年
あ、そうだね、
そっかそっか、なるほど。UK プロジェクトのアーティストで気になるのは、
お、
ギンナンボーイズ、
お
ー、ザ・ダダダディーズ、
お、
有山淳治、
はいはい、
トモフスキー、
はい、
ニーネ、そして UK プロジェクトからリリースになったボガンボスライブアットタクタク、
はい、
1988年7月11日これもお気に入りと挙げてくださってます。
ボガンボス、いや、すごい来ましたねこれ。
あすごい、
いいですね。
あと有山さんもシンキングオブユーっていうアルバムすごいですよね。トムさんもあれですよね、トムさんのレーベルありますよね、
はい、そうですね、ファミレスレコードね、ずっと一貫して出してますね。
ニーネのセカンド好きでしたね。
あ
ー、ニーネさん、
ニーネの話を庄司君とした覚えはあるわ、なんか、
あ、本当ですか、
最近もうそれこそ20年以上会ってない。
そういうことだよね、きっとね。
ニーネな、みんな聞いてほしいけど、
めちゃくちゃいいっすよね。
でもね、はい、サブスク化されてないっすね、
そっか、
はい、ちょっと連絡が取れるとできるんだけど、はい。
ギンナンボーイズはやっぱりね、ちょっとその関係者が深いというか、
まあそうだよね、そうだよね、
もともとも今も、
そうですね、そうだから、その今のギンナンボーイズのサポートの、ね、メンバーも庄司君のサジェスチョンによって成立したみたいなのあんもんね。
まあまあまあ、お手伝いぐらいですから ね、
まあまあ、いやでもそのアイディアがなければ今のメンバー構成にはなってないもんね、
だ当時エグちゃんと、うん、マネージャーのエグちゃんとミネタ君が、うん、うちの事務所来て、うん、今ケンジですけどドラムは、
はいはい、
後藤ってもともとそのアンディムの うちのあれだった、
はい、
もう解散してたんで、うん、でヒロシって今もういるベースとやりたいみたいな感じになってて、
うんうん、
初めレコーディングしたいみたいな感じって、
うん、
っていう話あるけどっつったらできますかね僕らにっつって、
うん、
もう一回話してみようよみたいな感じで、うん、で会って、
うん、
ライブやるってことはないっすよねとかっていやレコーディングだからないんじゃない一旦とりあえずっつって、うん、で、まあ、集まって、
う
ん、でヒロシとかあのヒロキ見て、まあ、若干ビビってんですよ、うん、先輩なんでね、
うん、
で見るからさーってエグちゃんと来てで初めレコーディング段取りみたいな話するのかなと思ったら、
うんうん
あの一緒にライブやってみませんかって言って
あ似てる似てる、ね、
って言われ て
口調が、
うん、でその2人はそう言われると思ってないから、うん、レコーディングだと思ってるから、うん、2人とも俺の方見たんですよこうやってゆっくりこう見る、
うんうん、どういうこと
で俺はこうやって
うなずくっていうもういけみたいな
で後藤はパッと、うん、いいっすよって言ったんですよ、
うん、
そしたら広瀬が今度後藤の方って見て当時ほらあの武勇でいっぱいあるじゃないですか、
はい、
インナーボーイズのその、はい、バンドの活動外の、
はいはい
はい、エンタメというか、
はい、いやいやまあまあまあ
いろんな過激なことを
そうだね、
あれ あの一組いわゆる団員になるんじゃないかと思うんだよね、うん、ビビりまくってて、うん、結果もだからあいつもこの間ヒロシに確認したらもう9年ぐらいやってて銀
杏坊さんですね、
うん、お前キャリア一番長いじゃないか
そのそ、ね、
自分のバンドやってた時よりも、
うん、そっか、そうなんです、続いてるっていうね、
そうなんです、
だからその長寿の別に俺は何もやってないですけどねっていう言い方あんじゃん、
うん、
でも長寿がいなければそのラインナップは完成しなかったみたいな、そこがクリエイティブディレクターなんじゃないの、
うん、そういうことだ、
うん
うんうん、
後付けですもん
ね、まあコーディネートっていうかさ、うん、アイディアがそこで出るっていうのがね、
うんうんうんうん、
いやいやいや、うん、たまたまでございます、
いやなんかあのさ俺あと興味深いのはさ、はい、あの戦闘企画やってんじゃん、
はい、やってます
あれ面白いなと思って
あれだからお風呂入りながら、うん、あれなんですよあの聞けるっていうものにしたくて、
うんうんうん、
お風呂場でライブやるとか、
うん、
なんかイベントやるのは普通なんですけど、
うんうん、
ちゃんとこうみんなお風呂使ってサウナ使って、
うん、
でそれも聞けるような環境なんですけど、
うんうん、
DJ とかもそうなんですけど、
うんう
ん、いうのが結構こだわってやりましたね
すごいね、
いや面白いね、
銭湯で、
うん、
はい、小金湯っていうあの、錦糸町墨田区の、
うん、
そこがそういう設備もあって、
うん、
でセッティングも最高で差室の、
うん、あそっちなんですね、差室の方です、ね、
それも最高で、うん、どっちも環境もでビールも、うん、あビールっていうかクラフトビール屋もなんか始めたみたいで、1000円で、
うん
うん、3倍プラス軽食がつくんですよ、
すごい、
あすごいね、うんうん、うん、3倍すごいね、
そうなんですよ、
クラフトビールで、
うんうん、1000円で3倍やばくないですか、
やばいっすよ、う
ん、やばいね、
でカレーとかいろいろそういうおつまみみたいなのもあったりして、う
んうん、あ SNS で見たことある、
あ本当ですか、
うん、それでもすごいっすね、じゃあそこでイベントやって、
うん、そうです、
お風呂も入れてサウナも入れて、
うん、そうです、
ビールも軽食も、
う
ん、
そうです、でミネタ君も2、3回ぐらい出てもらって、
うん、
でもやっぱこう見なく出るってなると、うん、わーって人集まっちゃうというか、
うん、
一応お風呂体験名義なんで大義が、
うん、
なんでこう内緒にして、
はい、
あ内緒にしてね、
で当日来てくれた人は、うん、わーみたいなのも
あり、お風呂入りながら聞くってことですか、
そういうことです、まあ、まあ別にそのなんですか、あのブースの周りももちろん人いっぱいいるんですけど、
うんうんうん、
まあまあまあ入りながら、
うん、
そういうちょっと贅沢な時間過ごしてくれみたいな
めちゃめちゃ贅沢っすね、すごいな、へえ、
あとこの間ひろし君がから聞いたんだけど、アンディモリのファーストアルバムのジャケ写はミネタンの部屋で撮ったんだ、
そうです、あのアーシャというか、
でなんでだって別にアンディモリの人たちはミネタンと友達じゃないじゃん、
確かに
でもいきなりミツラミネタの部屋が良かったんだ、
そうです、あのレコード屋みたいな風景みたいなの撮りたいなと思って、
ああ
ちょっと匂い付けで、
はいはい、
でそういうすごく素敵なレコード屋さんがなくて、
はいはい、
で、まあ、ミネタ君のお家その時の当時 今は違うのかな、今は違うけど当時あれなんです、僕がユースレコースでレコーダーやってた時の内装をやった人が手掛けてて、三田君のレコード部屋みたいなところ、
三田君のレコード部屋が、あ、そっか、そういう、
そうそうそうそう、
もうレコード屋さんみたいな内装なんだ、
そうですそうです、
施工されてるという、
そうですそうです、うん、で、じゃあそこ使わせてくれみたいな、もともと僕が仕事してた人のムードもそこにあったんで、分かりやすいかなと思って、
でも、ね、でもすごいよねその話
でもめちゃくちゃ散らかってたみたいで、めちゃめちゃ掃除させちゃってヒーヒー言ってて申し訳なかったなって謝ったらいや、いい機会だったって優しく返してくれました
それは良かった、
いいですね、
いい機会
ありました、ありました、そんなことお世話になってますね、
はい、ちなみに今日はですね、庄司君がですねお土産にですね、魔王を持ってきてくれたんで、
本格焼酎、
はい、いただきながらお話ししてるんですけど、
はい、は
い、いや、
どうでしょうか、お味は、
いや、やっぱうまいよね、なんかね、なんか、うん、なんか
芋っすよね、
芋です、
はい、
なんか芋感をものすごい強く打ち出してるわけでもなく、うんうん、なんかすっきり飲めて美味しいです、
はい、スイスイ飲めちゃうから危ないんです、美味しいから、
そうなんです、
ね、
はい、遠藤さんもずっと焼酎ですか、
僕焼酎ですね、はい、
ふみさん何、
焼酎っす、
あ、何、うん、
焼酎ばっかり、
UKP ラジオ、さて、ですね、庄司さんの経歴についてもう少しお話したいんですけれども、
はい、
キャリーのスタートはアパレル業界だったんですね、
そうです、そうです、
そのキャリーのスタートってどのぐらいのことを言うの、何歳ぐらいのことを言うの、
大学卒業とかってこと、
うん、うん、学校卒業して、
はいはいはい、
そうなんです、なんかぼーっとしてたら、
うんうん、
やっぱ就職活動もしてなかったんで、
ええ、
みんな周りはしてたんですけど、
ええ、
鼻くそほじってたら、
うん、
先輩がこういうことやるけどやろうよ一緒にみたいな声かけてもらって、うん、やるやるっつって、で初め2人で今のそのデザイナーというかディレクターのオバナと
2
人で始めたんですけど、
はい、
まあ、なんか初め駄菓子屋みたいな感じでやってたんですけど、ぼーっと
何
つったらいいんだろうな、
うん
うん、古着屋さんだったんですよ、
はいはい、古着屋ね、
うん、でもそこからちょっと例えば込みった話になっちゃうんですけど、
うん、
古着ってその当時、
うん、
ちょっと骨董品化してる、
うん、
状態が良くて、
うんうんうん、
新品に近い古着が偉いみたいな、
はいはい、
それってでもムードとはちょっとファッションのムードとはちょっと違くないみたいになって、うんうん、例えばボロボロのズボンだとか、
うんうん、
なんかそういうものも古着ってやっぱピックアップしないといけないんで、うん、外国行って、うんうん、でなんかそこだけ固執してるのってちょっと違くないかって価値観が出て、
うん、
それとあとなんかその当時どうなんですか、リメイクっていうのがあって、ベーシックなベースボディはあるんだけどそれに手を加えていくみたいな、だからそういうことを始めてたんですよ、とプラスちょっとオリジナルをやってて、でまあ初めもちろんわーすごいみたいになってたんですけど、やっぱり鳴り物入りだとどうしてもこう途中からみんな普通になっちゃうじゃないですか、でちょっとこれはちょっとまずいなってなって、オリジナルもっと増やそうみたいなことになったのかな、
うん、
でそこからなんかいつの間にか人気出ちゃって、
はい
はい、すごかったですねその当時は、一応僕アイドル時代っつってんですけど自分のこと、
アイドル時代
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 本とか出まくるみたいな、
うん、
メンズのんのさんとかには本当にお世話になりましたね、未だにお付き合いありますけど、
なるほどね、
うん、
それミスターハリウッドって言っちゃいけないんだ、
ミスターハリウッドは会社名で店の名前かだから、はいはい、で今 N ハリウッドってブランド名ですかね、でも辞めてもう随分経ちますけ ど、
なるほど、ね、
今もでも音楽 の、 あのコレクションの音楽だとか、
はい、
なんかそういうのでは携わったりしてます、
はい、
それこそ N マもコレクション音楽とか何回か作らせてもらいましたね、
あ、でそこ経て音楽業界に行ったのは、はい、そっか、ユースレコードっていうレコードショップでカフェっていうやつを作ったからか、
そうです、そっからでもやっぱ音楽すごい好きだったんで、
うん、
自分の中心にやるのはそうなのかなと思って、
うん、
でその時お金もたくさん入ったんですけど、
うん、
買うものなんかほとんどレコードぐらいしかなくて、
うん、
20代前半の若者なんかは、
はい、
車だ家だって全くね興味がないというか、
うん、
でやっぱ音楽好きだなと思って、うん、でレコード屋さんやろうと思って、うん、でなんかぼんやりレーベルもやりたいなと思ってて、
はい、
それでまあアンディモリと出会うみたいな感じですかね。
うん、
それはさカフェも ないとダメだった。
あ、初めは、うん、あのレコードショップだけだったんですよ、
うん、
で移転して、
うん、
さっきそのクリエイティブディレクター恥ずいって俺が言ってたけど、うん、いやそんなのダメだよお前って言ってくれたやつが、
う
ん、シェフというか、
うん、
その人シェフなん
だ。シェフなんです、
うん、お料理作って。
そうですそうです。でもデザインもできるんですけど、うん、デザイナーでもあるんですけど、うん、と一緒に始めたところですかね、うん、で会社辞めて一緒にやろうってなって、
うんうんうん、
という。
うん、
なるほどね、
はい、
でまあそのまあレコードショップでカフェでユースレコードっていうのがあって、はい、でレーベルとしてのユースレコードっていうのも始まって、
はい、
第1弾はアンディモリって、
はい、でしたね。
いいですね、うん、アンディモリっていいですね、はい、
もうでも初め全然売れなくてねショックでしたけどね。
アンディモリとの出会いって何だったんですか。
なんだっけかな、なんどっかのそれこそ、うん、ザーザーズ
ー。あ、
そう、今は亡き、
はいはいはい、
ザーザーズーって UK プロジェクトが、
うん、ですよね。だった、うんうん、まあもうないけどな、
うんうんうんうん、あそこだったような気がしますね、
うん、
でその時結局その事務所になるフェイスさんと、うん、僕エレカシの仕事もしてて、今思うとだからそのクリエイティブディレクターみたいな真似事始めたのってでもエレカシからかもしれない。
なるほどね、うん、はいはいはい、エレカシはそのアートディレクションみたいなことやってたの。
ですですです、
はいはい、
あとまあグッズ作ったりもするし、
はいはいはい、
そうっすね、なんかいろいろやってましたね。エレカシさんとすげえ長いですよ、そういった意味じゃ。
そっか、
で、うん、なんかそういうのが例えばアンディ・モリも作り物も全部僕がやってたんで、
うん、
そっからなんかいろんなお仕事とかいただくようになっちゃってで、
なるほど、
こうなっちゃったみたいな感じ
です。なるほどね、
はい、
今はさ、その僕がやっぱ庄司に会いたいなと思ったのはドガのね、
う
ん、
ありがとうございます。
ドガの、まあ、音源作ることとか、
うんうん、
あと、まあ、ジャケットのアイディアとか、
うんうんうん、
あれはでも、 もう活動全般に対してなんじゃないの。
そうですね、
うん、
まあ自分とこの本当レーベルというか事務所の子たちなんで。そうですね、
うんうん、本当全般って感じなんですね。
この間ね、あのライブ見せてもらったんですよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、はい、ご機嫌でしたけど、ね、であとね、あれあれ、ダダダディズのドラムのユッコとか、
うんうんうん、
あとなんか僕が会社でいっぱい聴いてる結果、うん、会社の中でファンがあと2人増えた。で
魔王持ってきてよかった。
で、そのうちの人ヤゴーってやつがチケット買っていった
ん
で、お前来てんのかなって最高っすね
マジっすか、嬉しいな。
プロジェクトの中かなり熱いって
、ありがとうございます。
かなりこう、はい、あと2人ぐらいファンを増やしてそのまず2人から始めようって。でもよくね、
カルベさんもメールくれて、
うん、
UK のスタッフのカルベさん、はいはい、もうすごいって言ってくれて、あとなんかミネタ君にもレコード渡したんですけど、
うんうん、
すごいなんかやっぱ自分にケンジとヒロシが
そうね、
銀杏なんでね、
うん、
そう、そんなのもあって、
うん、
多分気にして聞いてくれたみたい
なんかで、はい、
うん、すごい褒めてくれました。
まあよかったっす、
ありがとうございます、
うん、
これからなんでね。
そうっすね、
ソロ名義のライブも決定してるんですよね、沼さん。
そうです、4月から、
ね、はい、4月12日が池袋、うん、ライブインロサ、
はい、
4月16日が神戸バリット、
はい、
4月17日が、大阪南堀江のネイブ、うん、5月5日いわきクラブソニック、うん、5月6日が仙台マカナ、
はい、これが N マー君のソロ名義だね、う
ん、ソロ名義なんですよ。ドラムはドガのドラムのケンタ、
はい、う
ん
う
ん
う
ん、
は
あ、あの古市幸太郎さんの息子の息子の古市健太くんと、あとベースが鉄ってやつ でこれうちにいるんですが、キーってバンドがいるんですけど、キーのベースですね。久々の3ピースで江沼さん回るらしくて、
なるほど、
はい、
気になる名前ですね。
キーはねすごいですよ、このグループ、
うん、どうすごいね。
で聞いたことないし、なんてこう形容していいか分かんないジャンルというか、面白いやつなんですけど、
いわゆるあの 木工のあの木って書くんですよね。
ですですですです
木。
変な名前のグループしかいないし、木だドガだとか。
気になりますよね、もう名前から、うん、もう。
そうです。その子でベースの子はね、カレー屋さんやってて。
カレー屋さん、
う
ん、
はい。めちゃくちゃうまいですよ、カレーが。
へえ。
バンドのことよりも真剣に。
幅がやっぱ広い。で、あのそ
れ。で、あの木のみんなはちゃんと大人で、そのドラムのリーダーのナイーブって子は、
う
ん、あの。
ナイーブっていうんです。
そうです。
いい名前。
そう、うん。みんな間違ってナーバスとか言っちゃって
る。随分違う。
そうです。は撮影のカメラマンやったりだとか、あとギターの子はウェブデザインやったりとか、で鍵盤でボーカルカナル君とかも割ともういろんなあのサポートとかで引っ張りだこみたいな、割と天才集団ですよね。
すごいです。
はい。
ところで庄司さん、今の庄司さんの仕事上でのやりがい、
急に、
はいはい、
やりがいか、
うん、
え、逆に遠藤さんなんすか、
俺、
は
い、やっぱ一つはやっぱ面白い音楽に会えるなっていうことと、うん、その音楽を共有してる仲間たちとか、うん、あるいは新入社員とかと話ができるのは、うんうん、が一番楽しいかな、なんか、うんうんうん、そのやっぱ僕らがいなければその会社で出会うことがなかったん で、うん、でその会社に入ってきて、うんうん、同じようなものが好きだねとか、うんうん、応援しようっていうふうに始まっていって、うんうん、で今日のライブ良かったねとかさ、うんうんね、打ち上げ楽しいねみたいなことが共有できることが一番楽しいかな。
確かにいいライブ終わった後の酒って確かにうまいですよね、あれって、うん、
でその上でそのアーティストが成功してくれたら、うん、めちゃくちゃ嬉しいし、うんうんうん、もしかしたら僕らとね関わりがなくても彼らは彼らですごい才能から成功したかもしれないけど、うんうんうん、でもなんかそこにちょっとでも触れたっていうことは嬉しいかな、うん、
僕も一緒です。まあでも確かにおっしゃる通りで、いろんな人とこう出会えるとか、うん、で割と僕あの風天って会社っていうか今のものになった時に自分で意識したのが、前まで199とかユースだなんだってやってた頃って、なんかインディーのなんちゃらとか、うんうんうん、インディーの U じゃないですけど、うんうん、なんかそういうのなんかめんどくさくなっちゃって、
あ、
自由じゃないなと思って、うん、なんつったんだろう、その形容、その、うん、うちはこの味を守るみたいな、
はいはいはい、
うん、あんまり自分に合ってなくて、そういうのが、うん、で風天って、まあ、名前もふざけてるんですけど、うん、フラフラって今まで出会えなかった人にもオープンマインドで会いたいなっていう気持ちがあったりして、うん、まあ、それでなんかいろんなお仕事とかもそうですし、いろんな人とも出会えたというか、だから自分の割と考え方とかマインド一つでこんなにあるんだな、今まで会えなかった人とも会えるんだってことを、なんかオープンにしていこうと思って。
いやでも 俺前からさ、いろんなタイプのいろんな業種の人とやり取りしてんなって思ってたんだけど、はい、やっぱり風天になってからもっと広がったっていうこと、
個人的な理由かもしれないですけど、うん、そうですね、なんかあんまり俺はちょっとここ垣根あるから、うん、ここはちょっと遠慮しとこうだとか、
はいはい、
なんかこうなんつったらいいんだろうな、チャレンジ精神忘れがちみたいな、
うーん、
自分で自分のそのエリアをこう、うん、バミリすぎてたのかなとか、
うーん、
まあ、裸みたいな、もしかしたら違うのかもしれないですけど、自分的にはそんな感じがして、 そこの垣根みたいな関係なく考え方をこう広くというか捉えてみようって思った時には、なんか、はい、いろんなたくさんいい出会いもあったりして、知ってたけど実際見たら全然違ったとか、あ、いい意味でなんですけど、そういうの知れてよかったなとか、はい、楽しくやってるというか、まあそうですね、やりがいというか出会えるところがそうかなと思いますね、確かに。
なるほどね。
ちなみに今までのこう仕事をねこうしてきた中で、失敗したなっていうのと、うん、あとこれは成功したんじゃないかなっていうその体験を ちょっと聞きたいんですけども、
なんかよく大人たちというか僕より年上の方に言われてたのが、まあ確かにそんなことないのになと思いながらもそうかもなと思うことがあって、で庄司君はその挫折したことがないって言われて、で年取ってきて、で若いうちに大体そういうのれんに腕押しじゃないですけど、そういう経験っていうのは一つ大事だと、まあ、よく言うじゃないですか、で確かにそういうのないなっては思ってはいたんですけど、それが怖いみたいな、要はあのモロ派だよねみたいなことを言われてて、あそうなんすかって言ってて、それがちょっと某アーティストのそのいわゆるディレクションというかあれをしている時に、まあ、名前出しちゃうとあれなんですけど、レコーディングがちょっとうまくいかなくて、発売延期になっちゃって、多分そういう なんつうか負債じゃないですけど、なんつうかそういうの、
はい、まあ
損
あ損ね、
はまあまあ作っちゃって、まあ分かりやすく言うと失敗なのかなと思って、
なかなかでもハードですね、
ハードでしょ、ね、それはでもそう、でも人間商売だからやっぱりね、難しいっすよね、いいテイク取れない、取らせるにはどうしたらとかも含めて、それはでもありましたね、
なるほど、
あと何かあったっけが失敗したな、細かいことは多分あると思うんですけど、大きく印象に残ってるのはそこで、めちゃくちゃ落ち込みましたね、その時は。それ
どうやってこう自分をこう持ち上げるというか、
あその後いいのが取れたからまあいっかみたいな、あと割と寝るとすぐ忘れるんで
最高です、
はい、
大事ですね。じゃあ成功した体験を教えてください、
ないですね、
あれ
難しいんですけど、まあでもこれ遠藤さんにもつながることかもしれないですけど、若干全然違うんですけど、立場ちょっと似てるところもあると思って、なんか僕らの幸せとかプレジャーみたいなのって、もしかしてふみさんもそうなのかな、こう線になっていかないというか、多分あんまりちゃんと働いてらっしゃる方の会社勤めされてる方とかでは体験できない体験は多分してるとは思うんですけど、その点がふわって輝くんですけど、次の日にはもう終わってるというか、なんつったらいいんだろうな、だからそれキーポンするんじゃなくて、本当にその輝きだとか成功っていうものが点在してるだけというか、ポスポスポスポスポスポスポスみたいな、なんかそれを何回も繰り返してるような気がして、で一つ成し遂げたからどうだっていうよりは、どっちかっていうとだから何みたいなじゃないですけど、なんかそれがなんか増えていくだけというか、別に悪い意味じゃないですけど、なんか多分皆さんが世の中であの生きてらっしゃる方のあの幸せの度合いで考えたら強いけど短いなとか思ってありまして、ですかね、だからそれがなんかいっぱいある感じがしますけどね、例えばセールスに結びつかなくてもこの作品はいいなっていうものが成功でもあるし、ただそれがセールスに結びつかないと失敗っていう言い方もあるし、多分遠藤さんもそういう経験たくさんしてると思うんですけど、でこれあんまり良くないのにな、売れちゃったねみたいなのもあるだろうし、まあそれが個人的主観なのか、そういう会社というかその目線によってはいろいろ変わるから、一概にはちょっと言えないなっていう気持ちはありますかね、なんつって、
いやなんかさっき言ってたしたその点がパッと輝く感じっていうのはなんかすごい分かります、はい、
例えばねポリシックさんも海外でファーっつって、おーみたいなあるし、あんまりやっぱ体験できないことではあるじゃないですか、
そうですよね、
でもまあ普通に世田谷帰ってくるし、私みたいな、
そうなんですよ、
なんかその
スーパーで納豆69円買ってたりする
の緩急というか、だからそれをこう増やしていくだけというか、
そうなんですよね、
でもみんななんか成功だなんだかんだっていうんで、多分キーポンの方っていうか、やっぱ持続させたいっていう気持ちもあるんでしょうし、それを多分世の中の人は成功って言うんだとは思うんですけど、なかなかちょっとねこの仕事だと一概に言えないな、
一概に言えないって分かります、
はい、
でもまあ点でもさ、やっぱ新しい点がいっぱい出てくるといいよね、なんかね新鮮な出会いっていうか、はい、
ですね、
ですかね、でまあですね、質問の内容としてはですね、音楽業界で仕事したい人にメッセージを送るならっていう質問がですね、いつもしてるんですけど、 まあ、庄司の場合は音楽業界でもないし音楽業にはあんま参考にならないと思うんで少女のような仕事とか生き方をしたい人がもしいるとして、はい、どうすればどういうメッセージを送りますか、う
ん、ってことですよね、はい、本当は2代目とか欲しいんですけどね僕会長になって楽になりたいなと思ってるんですけど
いや無理じゃないかな、
なんか多分楽しいっていろいろあると思うんですけど、うん、みんなと楽しく過ごして、うん、まあ、それも楽しいじゃないですかみんなでワイワイ友達で、でも多分なんか価値があるものに対して、うん、もうそれは価値があるというか、うん、例えばあのアートジャケット何でもいいんですけど、うんうん、もうイケてるものを、うん、もう価値があるものをそのままパクるってわけじゃないですけど、うん、同じようなテンションなことやったって、はい、そっちには勝てないし、うん、あのもう既視感もあるし、うん、でも多分スタイリッシュなものがみんな好きだから、うん、まあ、そういうのをまぶしたりして企画書通したりもするんですけどそれでちょっと事務所のムードとか見るんですけどクライアントのあこういう考え方なんだとかじゃないですけど、やっぱり独自の目線じゃないですけど、うん、イケてないとか、うん、価値がないものをどうやって価値をつけるかとか、はいはい、でもそれって結局やっぱり楽しいとか友達みんなでいるってことだと育まれにくいかなと思って、多分なんか疎外だとか、うん、俺にしか知らないとかっていう恥ずかしいこととか、うん、なんかそういうことを多分なんか見つけていくとか体験していくとか、うん、なんかそうしていくとなんかおのずとなんか売り物になっていくんじゃないかなって気がしますけどね。
なるほどな。おおおおお。
もうイケてるものに対してコミットするの、うん、みんなまあブームもそうですけど、うんうん、それはまあ簡単なんですけど、うん、まあ、別に天の弱であれってわけじゃないですけど、うん、それも知りながらも違うとこをちゃんと見るっていう、うん、なんか視野というか、はいはい、なんかそういうものが、自分の独自の世界だとか、うん、目線っていうのを育むような気がしますけどね、うん、
なんかクリエイティブだねそれね。
いやいやいや、
いやいや、マジマジマジ。
バカにされる勇気を持つって感じですかね。でもバカにされたくないし、みんなと一緒がいいからやっぱりね、そういうものをみんなは欲しがるでしょうけど、うんうんうん、なかなかねちょっとね目立ちにくいですね、うん、そうなると。
確かに。
なるほど。まあ印象に残るものになりにくいっていうことだな。
はい。まあでもそういう部分も実は必要ではあるんですけどね。
そうだね。そうだよね。そうだよね。
それを分かった上でやるやらないをこう決めるとか、うんうん、でもなんか一人になるってことも大事かなって気がしますけどね。シーンみたいな。
ちょっと待って、一人になるって どういう場面で、ねね、一人キャンプとかそういうこと、それとも会社を離れて一人でやるってこと。
いや一人キャンプですかね。みんなこれから多分入ってくるんであれば、なんかそこでこう感じる部分だとか、なんかそういうのをやっぱキャッチして、例えばロックが好きだ音楽が好きだっていうんだったら、うん、やっぱそういうものが大事というか、うん、自分で考えることとかも、うん、はい、だから一人になって考えてくれって感じですかね。
そうだね、はい、あの少女のインスタは割とさ、こうシンクった文章を上げる時があってさ、
あります
ある、あって割と好きな
ありがとうございます、チェックしていただいて。
あれね、みんな見てもらった方がいいと思う。あのファン結構多いと思う。
本当ですか。恥ずかしい。
さまざまな仕事をねやって、さまざまな経験してる庄司さんですが、今後ね、はいはい、さらにやってみたいこととかね、はい、夢ってあります？まだこれやってねえからやりてえなみたいなことって。
ちょっと僕、うん、ちょっと考えてるのが、うんうん、今45歳なんですけど、あと5年で生涯年収をもう、うん、あの稼いで、うん、もう隠居して、
うん、生涯年収って何、あ、余生を、はい、あれ多分の、
うん、もうだし、う
ん、なるほど、
水のきれいなところで浴場施設を作りたいっていうのがありますね。
お風呂サウ
ナ、あ、そっちの浴場ね、
はい、デザイアじゃないですバスです、
バスの、
バスで、これ浴場、全員が浴場してる施設
やばいな、それは
やばいよ。
もうあるんじゃないかってありますけど、それは、
まあ、それも込みかもしれないですね、はい、それは日本ですか。
はい、そうです、
うん、
はい、ですね、
この
エリアは、
それで本当は山形やっぱ初老になってきて暴挙の根は人並みにやっぱ出てくるん で、うん、で親とも一緒に暮らしたいんですよ僕。あ、離れてますけど、うん、一人っ子なんで。
あ、なるほど、
はい、で親のことが大好きなんで、うん、なんかそういうのもありますけどね、うん、まあ、本当は山形って言うんですけど、うん、それ作ったいけど人来んのかなっていう
酒田ですか山形。
あ、山形市です。
市だ、
うん、まあ、とかも含めてちょっと考えないといけないなと思いながら。
そうだね、
うんうん、山形でもいいですよね、うん、
山形。行ったことありますか。
うちおばあちゃんが山形なんですよ。
あ、そうなんですか、うん、酒田。
酒田じゃないです、山形市。あららら、山形市北山形って住所までしか覚えてないですけど。
あら、街中っすね割と。
多分牛乳屋さんやってました。
小石川牛乳ですか。
いや、どうだろうもう随分行ってないんで忘れちゃいましたけど。
ばあちゃんなまってて何言ってるか分かんなかったんじゃないですか。
本当に分かんなかった。東京によく来てくれたんですけど、
ふみえ
つって、そう、あんまりスペタもゴベタも早寝ろはみたいなことを言われてこれなんだろうみたいな。
うまいな、うん、うまいな、
なんだろうっていう。
そうですよね、
本当に分かんなかった。
え、じゃあたまに行ってたんですか。
もうでも小学校の頃までですね。なんかうちちょっとあの複雑で、お父さん養子で、その実母がその山形のおばあちゃんなんですよ。だからそんなしょっちゅうは会ってないんですけど。ちなみに林は酒田が両親の実家だったりとか。
あ、山形色強いっすね。意外といる。プロジェクトは
血がちょっと入ってるんです、東北方面。
あれ、遠藤さんも東北ですよね。
僕ね、仙台なん
です。あららら、
宮城県なんです。
あららら、
宮城県。
いや、僕本当に音楽好きになって、はい、山形の CD ショップなんか本当にあんまりないんで、カタログが、
はいはいはいはい、
で中学校の時に、はい、ビブレって当時あったんですけど、はい、HMV が入ってて、はい、驚愕しちゃって、その量に、
うんうんうん、
牧草地に放たれたヤギかなんかって、うん、わーってあって、もうカタカタカタってなんて知ってます、そのどっち行っていいか分かんないみたいな、
う
ん、
ってなるっていう。
そうそうそう、もうそれになってましたね。ほーみたいな。
あっちにもこっちもあるけどみたいな。
そのビブレはどこのビブレ。
駅前です、駅前です。
あ、
ま、マイカルみたいな。
はいはい、マイカル、うん、すごいね。
だから勝手に、うん、その当時はそのたくさん音楽知ってるやつが偉いって勝手に思ってたんで、
はい、
でその仙台市民の人たちに負けたと思って
仙台にはこんなにある。
そうね、
だそういうのがあるから、多分峰田君もそうなんですけど、うん、僕もマニアックになっちゃうんですよね。環境に恵まれてないんで、
はい、貪欲に行っちゃうっていう感じが。
そうなんですよ。
まあね、なんかこう、まあ、宮城県と山形、うん、山形って、
うん、
その芋煮の味がね、醤油派と
味噌派
と味噌派に、
そうだね。
で仙台味噌でしたっけ？
仙台味噌。仙台味噌。仙台で山形の人は仙台で、仙台の芋煮ってそれって味噌豚汁じゃんみたいなさ、うんうん、悪口言う。で俺はもう悪口に味噌で育ったから、うわ醤油なんだみたいな。で僕は山形で、山形市民会館で打ち上げあった時は、うん、その山形の人がこう山形の芋煮うまいからって言って、うんうん、醤油でうまくて
ちょっと甘いやつですよね。
そう、うん、で宮城ってどうせ味噌なんでしょみたいなさこんなの食ったことないでしょみたいなさ
何マウントだみたいな。
マウントなのかな、それでも。
でなんかね、なんか山形の人 ね、そのおめえら味噌味しか食ったことねえんだろうみたいな、宮城の人にねマウントしてくる
って俺でももっと言うと、うん、俺あれですよ、学生時代付き合ってた女性が、うんうん、僕と違う学科だったんですけど、うん、なんかそこの学科の先生と仲いいと、うん、でお前の彼氏山形県人なんだろうって言われて、うん、そう、じゃあお前喧嘩したらこのワード言えって言われたらしくて、
うん
うん、それ後日に聞いたんですけど、でなんか言い争いになって、うん、わーって言われて、うん、そしたらなんだよお前みたいな、多分僕が言った時に、うん、うるせえ芋煮かいって言われた時にめちゃくちゃショック受けちゃって、おおおいってあのワードも出ないぐらい怒っちゃって
じゃあ食らってるんです
よ。食らってますね
聞いたんだ。
もうなんかそうなんです、芋煮貝がやばいなと思って、
貝がダメ
だ、あるんですよその河原で、
はい、花見みたいな感じでやってるよね。
そうです、そうです。
今はちょっと誇らしさもあるんですけど、やっぱ当時は恥ずかしいというか、うん、隠したいみたいなあったんでしょうね、19、20歳ぐらいだったんでショックでしたね、あれは。
食らった、
ね、その先生の入り知恵すごいなと思って、鋭利さが
的確な、うん、 アドバイスだったんですね。
めちゃくちゃへこみました
ね。リモ2回。
リモ2回。
すごい。ね、ね
え、でもこれ東京の人がさ芋2回って聞いたら分かんないじゃん。
分かんない分かんない。ない
だまあ 花見プラス花見じゃない、花見のように集まって河原で、うんまあ、鍋を煮る、
そういうことね、
豚汁を煮る、
うん、そうなんか石でこうなんかこう
作って、うん、
かまどみたいな、
ね、そうそうそうそうそうそう、
いや芋2回でも行ってみたいですね。
仙台もあるんですね芋2回。
だからあるんだって。だからそれが味噌味なんだ。
うん、え、じゃあ家で食べるもんじゃないの芋煮って。
食べます食べます。
食べるんだ、うん
う
ん、
母がやっぱり作りますね、うん、帰ると。
で貝もある。
貝もありますね。
じゃあその水場の綺麗な浴場施設で芋煮貝が開催されるかもしれない。
わざわざ河原に
いいっすよ ね、なんかそういう、クリエイティブなんだなんだ俺はどうだこりゃとかっていう世界とは無縁なところに行きたいなと、
うん、心穏やかに、はい、平熱平穏
で。そうそうそう
そう、それは素晴らしいです、
はい、あの小学校の遠足とか河原で芋煮会必ずあったの。
あ、じゃああれかも、ね、うちらだったら焼き芋をするとかそういう感じかな。
そ、ね、それはそのクラスの 班で、うん、一班で一個 鍋芋煮をするんで、うん、でどうするみたいな。君はネギね。
あ、それぞれ作るんだ。
君、持ち寄り、あ、君はネギ持ってこいって言って、うんうん、でこの人は、まあ、やっぱ一番偉いのは肉を持ってくる人なんだけど、
あとギュギュするね。
あと綺麗にじゃがいもの皮を剥いて持ってくる人とか手間かかるから。
じゃがいもなんだ。
あ、里芋じゃないですか、
ね、じゃがいも
なんだ。あ、そうなん
です
ね。
また違うね。
じゃがいもで、あと、まあ、ごぼう、ごぼうね。
あ、ほんとちょっと豚汁に近いんだね、うん、あ、そうで
僕去年末あれですよ、ね、事務所 の、 あの忘年会で作りましたもん、
うん、山形スタイルの方で、
はい、丸重醤油っていうのをあの実家から送ってもらって、あ、
ちゃんとその芋煮に使う醤油はこれだろうっていう。
尺長いですよね芋煮のこれ。
本当になんでこんな芋煮。
まあね、
でもそういうのっていいよね。しょうがないよね。
そういうそういうことがいいじゃん。
ね、
うん、
ちなみに、うん、ここの番組でお世話になったあの古たち、うん、雑、うん、あいつもともとうちなんで、うん、またうちに帰ってくるんですけど、うんうんうん、これで解散して、うん、ただ解散する前に、うん、あのLINE が来て、しょうさん浴場施設やんないですか、うん、やるよっつってて、うん、でもその時もう所属してなかったの時期で、うん、マジっすかつっていつ頃っすか、うん、まあまあまああれだな俺50過ぎぐらいだからまああと 5,6 年かなっつったら、うん、そこ俺働けますかって来たんですか。バミるねお前っつっていいよっつめちゃくちゃ俺自信ありますみたいな。
どんな自信だ。
いやあいつもお風呂大好きで、
あ
ー、そうか、サウナあいつに教えてもらったみたいなところもあるから、その入り方とか、うん、How to は、うん、まあ、ちょっと師匠みたいなところもある、
ね、なるほど。
最終職作をバミられるって言って、
じゃあもうある、ね、あるってことですね。じゃあ5年後ないし6年後には
やりたいなと思
っていいですね。ちょっと行きたいなそれできたら。
みんな普通スタジオ作るとかなんでしょ
う、うん、ね、ね、ありますよね。
そこが多分こいつは音楽業界じゃねえからっていうのともしかしたら直結してるかもしれないですいません。
はい、
庄司さんってその、はい、頭にタオル巻くのって何年前からやってるの。
30歳ぐらいからですかね。15年ですね。そうなるとき
っかけは、タオルないと寂しいの。
結膜炎によくなるんですよ。
ほうほうほう。
髪が入っちゃう、
うん、そうですそうです、
はいはいはい、はい、
で邪魔くさい坊主にしたろうかなと思ったら、はいはいはい、キャラが弱くなるから、うん、ダメだって言われて、
ダメ言われたんだ。
そうです。あとテンパなんでもじゃしてるんで、で多分デスクワークしたのその時、領収書のせいか分かんないですけど、うんうんうん、でペーってやってたら、あ、これ調子いいなと思ってファーってやってそれこそタワーレコさんの黄色いタオルとかあるじゃないですか、あれとかペーとか巻いてたんですけど、うん、これ調子いいぞっつって、うん、ヘアバンドするとちょっと気持ち悪いなと思って。
気持ち悪くないよ。
なんかちょっとおうちっぽいオフっぽい感じしますね、ヘアバンドの感じ。
そう
っ
すよね。あと なんかあとどっかでふざけてたいっていう気持ちもあったのかもしれないですね、うん、ちょっと威厳で仕事したくないなと思って。
なるほどね。
でもたまにはやっぱ舐められるんで、うん、スタイリッシュな雰囲気出してった方がいいのかなって悩んだりもするんですけど、やめられないで15年経ってますね。
もう長いですね。
だって肩書きと乖離してませんだってこれ。
そうだね。いやでも、めちゃめちゃポップですよね。
本当ですか。
この感じは本当にね。
いやだから本当人間って勝手なもんで、はい、やっぱ肉眼では自分のこと見えないじゃないですか、
うんうんうんうん、
娘とかに不審者気をつけろって言ってたけど、うん、お前だよって思います
だよね
でも見えてない自分で
も確かにそこはね
笑いすぎでしょちょっ
とUKPラジオ
いや楽しかったです
本当に楽しかったですねいろいろ伺えて
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました、はい、
ありがとうございましたお世話になりました
皆さんからの感想もお待ちしていますハッシュタグ UKP ラジオつけてポストしていただくかメッセージフォームからお送りください UKP ラジオの X トップに固定ポストしてありますのでそのリンクから送ってください
UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました